来相陪伴。
はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、7月26日の分が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。無事にロンドンから私と Q さん帰ってまいりまして、3日経ちましたけども、どうなんでしょう、どんな感じになっているのか収録なのでわからないんですが、またロンドンのツアーの話については今後の放送でね、ゆっくりと感想などを展開していければなというふうに思います。もう8月が目の前に迫っているということで、もう相当の暑さがね、もうすでに7月の段階でも、7月というか、まあ、今も7月38度を超える日が、ね、あったりとかして、結構暑い日が続いているんですけども、で最近実はベルギービールにハマっていて、あのね、値段と度数も日本のビールに比べて高いんですよ。なのでそんなにしょっちゅう飲めるものじゃないんですけど、結構いろんなフレーバーがあって、女性でそのあんまりビールが飲めないって人とかも、あのフルーツフレーバーとかね、結構甘いものも中にあったりして結構飲みやすいんですが、何月だったっけ、5月 ?6 月に一緒に秋代さん行ったよね。うん。あの、ベルギービールウィークエンドっていうイベントがあって、一緒に行って、ベロベロに酔っ払ったんですけど、今年の夏は、ね、またビールが美味しい季節ということで、夏は、もし、ベルギービール興味がある方いたらね、ぜひちょっとググってみてもらえればなと思います。そんな夏を目前、もう夏なんだけど、8月を目前にしまして、今日はですね、ほっこりのお二人をお迎えして、お送りしていきます。もうすでに Facebook の方ではお二人の情報とかね、発信をしているんですけれども、ようやくこうして、はい、フェイス2フェイスで話せる機会で、はい、ラジオが、出演されるということで、すごく楽しみにしております。ではまずほっこりのお二人の曲、一曲聴いていただきたいと思います。未来遥かなる君へ、どうぞ。
あれやこれやいろんな自分に飾り付けて窮屈にまた取り込まれる。どの目や姿勢ばかりを気にして、白になる夢や恋はいつだって空回り、未来とは美しい明日がやってくることなのさ。見送る君を、
フライジャムがお送りしておりますフライジャムレディオ、お聞きいただきましたのは本日のゲスト、ほっこりのお二人より、未来遥かなる君へでした。では早速お二人に登場していただきましょう。ほっこりのお二人です、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ようやく登場していただいた、ね、感じになるんですけども、はい、はい、まあ、すでに先ほども、申し上げました通り、 Facebook では紹介させていただいているんですけれども、はい、まあ、ラジオだけ聞いてるって方とかね、もしかしたら初めましての方たくさんいらっしゃると思うので、ちょっと自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
はじめまして、僕らですね、川崎を中心に活動しております、弾き語りユニット、ほっこりと申します。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。はい、男性お二人のユニットということなんですけども、はい、それぞれの自己紹介というか、まあ、お名前と、はいはい、何を担当してらっしゃるというのは、はい、
ギターボーカルを担当しています、アドニスターと言います。
ろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ADONYSTAR よくね名前あんまり覚えられない。
そうだ
ね、なんだっけな、
アドミニスター、
アドミニスターとかね、アドンスターとかね、なんかこう一文字なんかちょっと違うなみたいな、うんうんうん、があるんで、うん、結構ね親しみやすいように、うんね、みんなにはアドちゃんとかなと、
アドちゃん
いろいろね言われてますけども、まあ、それも喜ばしいことな
の、ね、お年寄りとかにはね、ええ、アドニスターっていうのは非常にハードルが高い
ネジがかかる、
ね、
と
横文字 ね、
はい、そうですね、
読んでいただいておりますね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そして、はい、
そして、ボーカルを担当しております、マイケルと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
二人ともな、ね、英語だっていう、どこの人だっていう、ね、はい、
ほっこりという名前はねひらがななんですけども、
そうそう
そう、はい、アーティストネームが横文字、
横文字みたいな、
なかなかあんまり聞いたことのない感じのユニットだと思うんですけど、
逆はいますよね、だからね、バンドとかでこう英語でシャッと かっこよくこうバンド名があって、
そうだ、ね、
でなんかこうメンバーの方がちょっとね、
日本名みたいなね、
ますけど、これ逆なんです。
そうですね、は
い、別にお二人ハーフとかそういうんじゃない
ではないですね、
純日本人で、
はい、そうですね、
ちょっと由来を話しちゃいますか。
そうですね聞きたいですね、気になりますね。
由来はですね、まあ、本名に僕はことぶきっていう字がありまして、
はい、
でそれをこう、まあ、祖父にですね、ちょっとこうそれにちなんだ何かいいものがあるかなっていうのを相談したんですね、
はい、
でそしたら福寿草っていう花がいいよ、
うん、
その花はちょっとね元日草っても言われてて、まあ、黄色いねすごいこう、まあ、桜とかその木の下にひっそりとこう咲いてる花なんですけども、うんうんうん、なんか、ね、人々にこう幸福をもたらすっていう意味があって、あすごい素晴らしい花だなと。
うん、
で最初ほっこりを始める前にソロで活動してたんですが、
あ、はい、
まあ、2人ともねソロでお互いに活動してたんですけども、その時は福寿草で活動してて、はい、そしたら日当たりバンドで同じ、はい、同名で活動されてる方をこうネットでちょっと調べたら見つけてしまいまして、
もう取られちゃってたってことですね名前
が。あ、これは解明しなければいけないということで、はい、まあ、福寿草を英語にするとアドニスなんですけども、
なるほど、
それと、はい、それと星のスターをこう、まあ、くっつけて造語になってですね、
はい、
でそれでアドニスターという名前で、
はい、なるほど、
してます、はい。
まあ、でもやっぱりこうことぶきという字にはこだわりたくて、全く違う名前ではなく、あくまでも福寿草というのを含めた名前がいいということで、まあ英語で変換していってところだったっていう、うん、
そうですね、
すごい深いですよ。マイケルさんはそうすると
ですね、
はい、
そうするとそうすると
こうなりましたね。ね、アドニスター君の後でね大変恐縮なんですけど特にねこうなんだかこう彼みたいにね立派な理由があるわけではなく、うん、この話をします。ちょっと小学生の頃に戻ります。
はい、
はいはい、
小学生の時皆さんやったかな、ソーラーカーの授業があったのを覚えてますかね。初めてのなんか工作みたいので
理科の授業でとか、
理科の授業で
なんか、はいはい
はい、ソーラーカーセットみたいなありまして、はいはいはい、で、まあ、みんなね、おのおの完成させて、で、まあ、自分のなんとか号とかつけるわけですね。ブラックサンダー号とかですね。なんかそういったものそういうのをつけるわけなんですよ。ただですね、まあ、僕はね、当時、ひねくれてたんでしょうかね、名前がないのが、みんな名前書いてるから名前がないのが個性なんじゃないかっていうことですね。先生に、ちょっとね、物申しまして、
はい、
物申しまして
小学生で
小学生で、いやこれもこれで個性なんじゃないかということでですね、訴えては見たんですけども、翌日にですね、トーマスって書かれてましてね、
機関車機関車あっち行っちゃう、
ね、
勝手に名前つけて
尖ってたんですけどね、僕 の愛車はトーマス号になりまして、それはさすがに、ちょっとね、やめてほしいというです、ね、ことから、じゃあちょっとマイケルにする、じゃあマイケルかトーマスかって言われて、
はぁ、悩むね、
そしてマイケルを私はチョイスしたわけですね。
先生 生のチョイスだった、マイケルの先生のチョイスだったってこと
なんですか。そうなんです、トーマス・オア・マイケル、まあ、両方とも外人の名前なんですけどそうですね、マイケルの方がなんか響きがいいかなと思って、まあ、マイケル号になって、そこからなんか友達がそれを面白がって、マイケルマイケルで、中学校でもマイケルマイケルって音楽活動してもマイケルマイケルってなってって、で実はですね、あのこのほっこりを始めるまで、自分から私マイケルですって名乗ったことはなかったんですけども、まあ、周りが、
はい、
あとちびっこが、マイケルとおっしゃっていただけるので、じゃあ私はマイケルですと、名乗ったのがきっかけでございます。
なるほど、
はい、みんなの答えに、あの期待に応えてますね。
答え彼みたいにこうこうなりたいとかじゃなくて、
うん、
周りからこう固められたっていうスタイルですね。あ、まあ、後付けで、あとマイケル・ジャクソンにちょっと憧れてるみたいな、
なるほど、
もうちょっと後で、ね、出して。
じゃあお二人それぞれ別々にこう名付け親がいたっていうことなんですね。そうすると、
あ、そうです
ね、そうですね、
はい、うん、自分で考え出したというよりかは、うん、誰かがこうヒントをくれてっていうことで、うん、そこからこう自然と、
うん、
あの周りのみんながこうニックネームで呼んだりとか、それぞれあって、そうそうね、うん、今の形に落ち着いたと。
そうなんです、はい、で、そうですね、あのほっこりって名前でアドニスタンマイケルっていうちょっと規定列なね形になったわけです。
確かにないですからね、はい、なかなかこうあのほっこりっていう思いっきり日本語のアーティスト名だけどもそれぞれのアーティスト名としては横文字っていうのが確かにすごい個性的ではあります ね。そうですね、ちなみにこのほっこりっていうのはどうしてこういった名前、まあ、結成のその何かこう結成するにあたってのストーリーと関係があってなのか、
そうですね、もともと高校の同級生同士で、
はい、
まあ、組んでて、
はい、
で、まあ、高校から離れてお互い別々の音楽活動をしてたんですけども、
はい、
まあ、あのアドニスターの、ライブがあるということでちょっとね遊びに行かせてもらって、
はい、
でそこでもう一回ちょっと、まあ、遊びがあったらもう一回やってみない、路上なんかやってみない、うん、みたいな話から、
うん、
ちょっとやってみて、あ、また面白いねみたいな、ちょっと、うんうんうん、じゃあ本格的にやってみようかって、名前ないねっていう話になり、
うん、
でそうですね、まあ大戸屋で話して、あ、大戸屋じゃないなんだっけ、
あれだよ、
ご飯がほらいっぱい食べれるお店、
あそこ出てこない、
弥生県、
弥生県だ、弥生県某弥生、
すいませんね、あの弥生県が近くのない方は申し訳ございません弥生県っていうですね、ご飯おかわりが無料な、ね、学生さんとかには大変人気のあるお店が、ね、都内にあるんですけども、そこでお話をしてまして、何がいいかねと、もう目についたものでいいんじゃないかっていうことでですね、
うん、
まあ、大体定食屋さんである爪楊枝があって
そうそう、
でとりあえず爪楊枝にしようかっていうことで、
はい、
ね、2人組の爪楊枝を発足させたわけです、うん、でしかも漢字だった
から、ね、そう漢字だったからね、それ勝てえなみたいなね、漢字だったから、ちょっとこれは
難しい、
もうちょっとやらかくいこうよみたいな感じで、ね、で、ね、すごい30個ぐらい、
そうだね、
それからね、
うん、
なんか案が出てね、
うん、
結局決まんなかったね、
決まんなくて、
弥生県では決められなかった、
決められなかった。
そうで、なんかほっこりって言葉はもともと好きで、
はい、
なんかこうパッて降ってきたんですね、
あ、はい、
ほっこりって言葉すごくいいなっていうのも、なんか歌とかっていうのも形がないものだと思う、
そうですね、
音楽、
うん、目に見えないですからね、
そうですね、でそのなんかエネルギー的なものと、その言葉、物の言葉じゃなくて、その気持ちの言葉をこう合わせたもので、まあ、それをお客さんに、僕らの歌を通して感じてもらいたいっていう思いも乗っけて、ほっこりっていう名前にしたっていうのが由来です。
はい、なるほど、もう爪楊枝とはもう180度、
180度変わりまし
たね麻薬の言葉で、
はい、路上なんかで多分やってても誰も覚えてもらえないっていう現状があるなと。
え、ほっこりという名前があ
るってことですか。
爪楊枝、
漢字が難しすぎて誰が読めるんだよっていう、
そうですね、
うん、
なるほど、はい、まあ、じゃあ本当にそのお二人 その音楽性というものを表すような
う、ね、
うん、ユリと目になっている、はい、ということですよね、
はい、そう自負しております
ではそんなほっこりのお二人から2曲目をちょっと聞いていただきまして、はいはいはい、またゆっくりお話を伺っていきたいと思います、はい、こちらがですね、ボンド、どうぞ。
ほんの 些細な優しさが狂気となる言葉に、ほんの些細なきっかけで愛となる言葉が、いつも食卓を舞いながら支え合ってきた父と母、そしてわがままに夢を追う僕に、今何ができるだろう。 Smile, 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 smile、 これからは僕が支える番なんだ。 So sing, sing a song、 この命やる限り果てしない夢は終わらない。
フライシャムがお送りしておりますフライシャムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのは本日のゲスト、ほっこりなお二人よりボンドです。ではまたゆっくりお話を伺っていきたいと思うんですけれども、普段曲を楽曲作曲される時っていうのはどういう風に作られていらっしゃるんですか？
ですね、特に作詞をどちらが担当とか、
はい、
作曲をどちらが担当みたいな、なんかそういうふうには決まってなくて、
分担は特にして
ないですね。なんかこうできたよみたいな形で、こうやっぱり 詞とかメロディーとかって何気ないこうやっぱ生活の中で急にふっとこう出てくることとか、なんかね、移動したりとか、空見てたりとかっていうのがあったりとかする時になんか来たりとかするんで、
なるほど、
今の時代あれじゃないですか、すぐに、ね、携帯で、ね、
はい、
録音とか、できたりとかするんで、
ボイスメモみたいな感じ、
ボイスメモ で、
はいはい、
でそこでこう撮ったものをパッて撮って残してたりとか、
はい、
あとはもうなんかワンフレーズ、ワンコーラスとかワンフレーズでもいいんですけど、パッて書いたらお互いなんかこうちょっとできたよみたいな、
うーん、
でそれで打ち合わせの時に持ってきて、でそれをこう、なんていうんですかね、基礎をこ
う、
とりあえずこう出して、でそこからこう肉付けしていくみたいな、すごいですね。
結成当時からその形っていうのは変わらず、そんな感じで、
でも、もともとなんかお互いがこう作ってた曲もあったりとかしたので、それも出し合ったりとかして、ちょっとアレンジしたりとか、
二人で歌えるように
したので、なんかその時々にね、よってたよね、作り方は。
はい、
だからなんかそういう形でやってて、
うん、
でも割と最近は志賀マイケルが中心かな、
あ
作詞
そうだ、ね、
で僕がこう、ギターで、
はい、
コードとかメロディーをつけて、でそれで最終的にはなんか2人でメロディーこうした方がいいね、歌詞もうちょっとこうした方がいいねみたいな形でやるのが割と多いかなっていう感じですね。はい、
なるほど。そうすると今、流しているボンドという曲についてはどんな感じで作られたか。
あ、この曲は僕が、
はい、
あ、そうなんだ、
完全に作る、そういう曲もあるんですよ。
そうなんです、
あ、なるほど、はい、もう自分一人だけで作る時もあるしってことです、はい、
そうですね、そうですね、そこで少しアレンジでホコリで二人でやるみたいな、基本のも作詞作曲っていった部分では、ボンドに関してはアドニスターが全て作ってる
というわけです。はい、ありがとうございます。はい、そんな形で、とても歴史があるお二人なんですけれども、この度9月にワンマンライブ決定ということで、まずはおめでとうございます。
お疲れ様です。
そこについてどうしてこのワンマンをやってみようというふうに感じたのかということをお伺いできればと思うんですけれども、これはどういう形でこの話がまとまったんでしょうか。
そうですね、まず3周年を迎えるときに、
はい、
その時は、北参道のストロボカフェというところですね、
はい、
やりまして、で、自分たちの目標として、200人ぐらいの規模でライブをしてみたいっていうのがずっと目標であったんですね。
はい。
で、その夢をなんで描いたかっていうと、
あの昔ですね、その昔って言っても、うん、あのほっこり結成当時の話なんですけど、
はい、
あの半年ぐらい結成してたった後に、天下一音楽会っていうですね、あの大会に、あの関東の若手ミュージシャンの大会に出て、でそこであの勝ち上がりトーナメント方式っていうんですかね、勝ち上がり方式 の、 あの4回戦5回戦ぐらいまである、
う
ん、
そうだね、
大会だったんですけども、
うん、ま
あ1回戦例えば10組のアーティストが出て、そのうち2組が上に出るみたいな、そういうシステムの大会で、まあ1回戦1位、2回戦1位、3回戦1位みたいな、なんかこうトントントンって、あの運よく勝ち上がらせていただきまして、決勝戦があの ZEP 東京で行われたんですけども、
はい、
そこでね、なんか2000人ぐらいの前の観客の前で歌ったんですけど、そこでは準優勝という形で、
はい、あ
の惜しくも優勝を逃してしまったんですけども、まあ、そのなんていうんですかね、その感覚というか、大勢の前であの本当にワンマンライブっていうものをやりたいなっていうのがすごく強く思って、でやっぱりそこでお客さんとのこう音楽を通してできるキャッチボールみたいなものをすごい感じたので、
はい、
あの4周年ぜひ、じゃあちょっとあの僕らにとっては規模が大きいですけど、
はい、
あの200人ぐらいの規模でワンマンライブを、4周年という記念の日にやりたいなという思いで、はい、今回ワンマンライブを開催するに至りました、
はいはい、なるほど。でももう実際にこう大勢の、まあ、オーディエンスがいる前でやったことが、はいはい、そのまま、もう一回やりたい、そういう感じの、
ね、
ステージをもう一回作りたいということで、
う
んうん、今回このワンマンに踏み切ったということになりますよ ね、
すね、
はい、すね。これは今までもたくさんやっぱ路上ライブもやってらっしゃるということで、はい、本当にそれこそそういう小さな規模から、
はい、
先ほどおっしゃったみたいな、まあ、ZEP 東京2000人の前でという大きなショーって、うん、あのいろいろ経験されてきたと思うんですけれども、はい、今回のこのワンマンに関して今までとはこういう演出が変わったところがあるよとか、うん、まあ、こんな感じでちょっと今ステージ作り込んでますよみたいなのが、うん、もしネタバレ大丈夫であればお話しいただければと思うんですけども。
そうですね、うん、今回の4周年のライブはとにかく2人の力というか、もう結束みたいなもので、で僕らが本当に何を伝えたいのか、音楽を通して、何を伝えたいのかっていうものがですね、4年をかけて、ちょっとずつちょっとずつですね、まあ、路上ライブもそうですし、そういう ZEP 東京の大会とかですね、あとは、ホスピスに行ったり、0歳児から2歳児向けの赤ちゃんライブをですね、やったりしながら、なんかちょっとずつちょっとずつ僕らの音楽人として歩むべき道っていうものができてきまして、でそれを一つこう形にしたいなっていう思いから、もう完全にほぼオリジナルで、
そうですね、
ワンマンライブ、
うん、
楽曲がですね、でやっぱり僕らの売りはの一つはハーモニーでもあるので、
はい、
その楽曲に思いを乗っけながら、ハーモニーで2人でほっこりっていうものを奏でるっていうのがですね、今回最大のテーマになってます。
はい、はい、ありがとうございます、ね、あの先ほど自己紹介の時にもおっしゃったみたいに、はい、まあ、ちょっと年が上の方には、はい、あのアドちゃんと呼ばれてる人が、はい、あの伺ってきたんですけども、はい、なんかすごい私もこう準備いろいろ一緒に進めさせていただく中で、はい、年齢と本当にその性別問わず、うん、本当にその多く幅広い、方に向けてあの発信をされてらっしゃるなっていうイメージがあったんですけども、
はい、
あのまあ、中にはねアーティストさんとかバンドによってはこう、はい、うん、限定するじゃないですか、
はい、
この年齢層に向けてとか、はい、
ね、う
ん、この性別に向けてとか、
はい、
でもそれがほっこりの2人の場合はなくって、うん、幅広い方に向けてっていう感じなんですけども、うん、これは結成当時からそういった形で、
そうです
ね、特に意識してたとか、
なんかあれだよね、路上でやってた時も、はい、割と自分たちが意識してなくても、例えばこう家族連れの方とか、
はい、
こう気づいたらこうね、あのお子さんがこう聞いてくれてたりとかしてて、うんうん、
なるほど、
でなんかね、行くよみたいな感じなんですけど、うん、お母さんとか、
ね、
でも、あ、でもね、あのお子さんはすごいなんかすごい集中して見てくれて、すごくねそれが嬉しかったりとか、
うん、
なんかやっぱり音楽の力ってすごいなとは 思いましたし、うん、なんだろう、そのそれがこうどんどんどんどんこうやっぱ広がっていくことによって、
はい、
なんか自分たちのやっぱ楽曲とかにも絶対に影響をしてますし、
うん、そうです
ね、なんかね、すごい不思議な体験をしててもらって、
そうですね、だからもう来た人はみんな楽しんでもらおうっていうのが僕らの、
うん、
あの音楽スタイルというか、
まあ、路上なんかやってるともうそうなんですよね。あのお客さんなんか選べないくって、
そうですよね、
あの目の前に現れた人にどれだけ自分たちのこの音楽とか気持ちみたいなものを伝えられるかっていうところだと思うので、
うん、
そういうスタイルで、僕らほっこりは音楽を届けてます。
なるほど、ありがとうございます。そうすると、まあ、そういうスタイルになったっていうのも、うん、路上でやってるっていう経験から生まれたスタイルということで、
そうですね、
なんかそうすると本当にあれですね、先ほどのそのワンマン決めたきっかけも ZEP 東京でやった経験が元になっていて決めたことだし、うんうん、そのお二人の演奏のスタイルっていうのも路上ライブを通して得たものをそのまま生かしてっていう風におっしゃってるので、なんかこう本当にお客さんっていうのをすごく大事にされてるなっていう印象がありますね。
そうですね、お客さんも本当にもう本当に聞いてくださるだけで、うん、ライブっていうものが成立するし、
はい、
聞いてくださらないで自分だけ歌ってると、なんか本当に何ですかね、カラオケ、うん、路上カラオケみたいな状態になるので、
そうですよね、
うん、そこはなんかやっぱりね、僕らに何かを感じ取ってくださって、一瞬でもこう1秒でも立ち止まってくださったことに対して僕らは本当に真剣にそれお返しするじゃないですけど、ステージの上からお返しするっていうのはすごく大事にしてる部分ではあります。
うん、じゃあ楽しみですね、こうお客さんとキャッチボールをしてるっていうのが。
そうですね
なんかでも、ね、今回はさっきね、どういうなんか違いのかっていう、ワンマンっていうのは、
はい、
ちょっとなんか考えたりとかするのはやっぱりそういうキャッチボールとして、うん、その音楽を通して今まで以上にお客さんとこう、まあ、コール&レスポンスじゃないですけど、
うんうんうん、
そういう音楽の会話っていうの
を、うん、ちょっとこうコミュニケーションを取って、
ね、うん、取っていき、いけるようなちょっとそういうのも交えながらやっていきたいっていうのをちょっとこう地味に地味にちょっとね、
なんとなく
寝ないところでちょこちょこちょこちょこ今やちょっといろんな作業をしてるというか、
はい、
はい、やってます、
ね、楽しみですね、はい、私も当日はまあスタッフとしてではなっちゃうんですけども、は
い、よろしくお願いします。
はい、参加させていただくので、そういう意味では本当にきっといろんなお客さんの笑顔が見れるんだろうなというふうに思ってて、すごく楽しみにしています
。そうですね、本当に9月
10日
とか
ですね、
ですね、うん、今年一番、
はい、
紅白よりもちょっと早いですが、感動と笑いと、いろんなものをお届けできればと思っております。はい、
ありがとうございます。では最後になってしまうんですけれども、イベントの、告知というか詳細をですね、はい、お伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、今回はですね、ほっこり結成4周年を記念しまして、また動員200人をに挑戦ということでですね、9月10日土曜日渋谷グラッドにてですね、ほっこりワンマンライブ新乱万象を、開催いたします。
はい、
当日は16時オープンの17時開演ということで、うん、まあ、ちょっとこうたっぷりですね、先ほどもね、お話ししましたが、オリジナルを中心にですね、まあ、曲もそうなんですが、うん、ね、物販もすごく充実した形で、
うん、
はい、
うん、
皆さんには楽しんでいただけるかなと思ってますし、あ、ありがとうございます。ですね、そう。で、今先ほど、ちょっと、香織さんから。
気になったんで、ちょっと。
ありがとうございます。そしてですね、まあ、チケットが、前売りは3500円、そして当日が4000円になってます。で、はい、まあ、ドリンクは、まあね、当日にですね、お客さん、
はい、
別売り、別、ペということですね。すみません。まあ、そういう形でですね、ワンマンライブを開催しますので、ぜひ皆さんですね、まあ、ご友人とかですね、ご家族の方も、お誘いの上ですね、皆さんで、お越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今おっしゃっていただいた詳細に関しましては概要欄に、貼ってございまして、こちらで、チケットの申し込みフォームというのも貼っていきますので、前売り券予約されたい方はですね、そちらの、URL から飛んでいただければなと思います。もちろん当日券もありますのでね、
はい、
もし、あ、買い忘れちゃったって方がいらっしゃったら、もうそのまま直接当日渋谷グラッドにお越しいただいて、ぜひこの2人の、もう奇跡の瞬間ですよね、歴史上の奇跡の瞬間っていうのを見ていただければなと思います。はい、ということでですね、本日はほっこりのお二人をゲストでお迎えいたしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。本日では、ほっこりのお二人をお迎えしましてお送りいたしました。 もう本当に長い期間をかけて準備を進めていらっしゃるということで、このもちろんそのお二人ワンマンがなくても、音楽の活動に対しての熱意というのがすごくある方々なんですね。でもちろんこの、ワンマンというのがお二人にとってすごく大切なものということで、本当に時間をかけて丁寧に、なおかつ熱意をずっと持ち続けて、準備をしていらっしゃいます。誰にでもできそうだけども、実はその熱意を持って長期間何かに対して準備していくっていうのは実は簡単ではないことで、でも本当にお二人すごくそこに対してこう熱意を持ってやってらっしゃる姿をずっと見ているので、すごくいいものになるっていうのは本当に私も確信をしております。すごく私自身も楽しみにしておりますので、ぜひ皆さんね、Facebook の方でもまだまだお二人の情報を流していきますので、そちらチェックしていただくか、今日のこのラジオの概要欄からですね、詳細をまた改めてチェックしていただければなと思います。そしてそんなフライジャムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。この後また英語でもね、木曜日放送いたしますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。